歳のアミコです。中学生の息子。
この放送は11月8日土曜日19時から開催される鎌ヶ谷市と最強会社員出版記念講演会 in 大分県別府市2025 with 他者貢献を応援している笑顔のまさまささんの提供でお届けいたします。笑顔のまさまささん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。今日は確実にストーリーズの中に全部入れ込めた気がしていて、自信たっぷりでお届けしておりますが、皆様、11月8日に開催されます他社貢献高橋社長主催のイベント、出版記念講演会ですね、小野さんのこちらですね、大分県別府市での開催になります。チケット人がね、まだね、残っているんですけども、通常席と、お子さんの席が分かれているのと、あとはですね、書籍付きの席だったりとか、カモさんとのツーショットの席とか、あとは終演後に、カモさんとお話しできる時間が10分設けられている最前列のスポンサー席とか、スナックカモガシラユシットに参加できる権利などいろんなものもあるんですが、行かないけど他社貢献な応援をするよとか、行けないけど本を買うから送ってとかボイシーでカモさんが名前を読み上げる権利、本15冊郵送付きとかですね、カモさんがあなたのチャンネルで YouTube 対談などね、いろんなものがあります。これね、読むたびに吹き出しちゃうんですけど、このワードセンスが、他社貢献高橋社長です。ぜひね、皆さん PTX 見てください。途中まではね、割と真面目なんですよ。スナック鴨頭よしひとに参加できる権利までは真面目なんですけど、そっからが、全然違います。いけないけど他社貢献な応援するよ、ちら。いけないけど本買うから送って顔文字ボイシーでカモさんが名前を読み上げる権利、本15冊郵送付きとかですね、本当にこのお茶目な高橋社長前回の PTX の内容もね、ぜひご覧いただきまして、薬と笑いながらもご支援いただけたらなと思いますし、11月8日行ける方はね、カモさんにも会えて、カモさんの講演会の話が聞けて、これもう絶対面白いですからね、もう確実に面白いこと分かってますから、もうこれはおすすめでしかないんですけども、その上で、他社貢献高橋社長もいるというですね、この特別な空間、ぜひね、皆さん楽しんでいただけたらなと思います。高橋社長に会ったらね、みんなね、虜になることは間違いないので、ぜひね、高橋社長の可愛い、可愛い、そして面白い魅力をね、皆さんにも、知っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。PTX のリンク貼らせていただいております。そして、そんな高橋社長主催の講演会、11月8日の、大分県別府市での講演会を応援されております笑顔のまさまささんのこともぜひね、知っていただけたらなと思います。ルービックキューブがお好きな方、ゼノちょっとやってみたいなと思っている方、気になっている方、好きな方、そして中田あっちゃんが好きな方もそうだと思います。中田あっちゃん好きな方はゼノ大体知ってますからね、まあ、ゼノ自体有名ですかね。なのでぜひね、そんな、あとはハーモニカもかな、いつも本当にたくさん応援してくださって、で、しかもね、こういった形でスポンサーにもなっていただけて、本当にね、優しいな、といつも思ってるんですけれども、そんな素敵な笑顔のまさまささんのことも知っていただけたらなと思います。11月のね、1日、2日に開催されます、煙突町の踊るハロウィンナイトにもね、お邪魔女ドレミですね。ね、踊られますので、ぜひね、そんな笑顔のまさまささんも応援していただけたらなと思います。インスタグラムのリンク貼らせていただいております。よろしくお願いします。そんなコーナーで本題の方に移らせていただきたいと思います。ボイシーでお話しした、謙虚さについてのお話の、まあ、きっかけになった出来事がちょっと昨日ありまして、で、そこから派生して、ちょっと今自分の、感じていることをちょっとお話ししたいなと思っていることがあって、ちょっとね、そこの、 実際にその謙虚さについて話をしたかったきっかけについてはね、ちょっとまあ明らかにはしにくいというお話、私自身がね恥をかくことではなくて、他の方に迷惑をかける可能性があるので、ここでお話しすることは控えさせていただきたいなと思うんですけども、その流れでちょっと感じたことについてお話をしたいなと思うんですけど、私自身がね、ケントさんがプロデュースしてくださって、チャンスないとしていさせていただけていること、もちろん曲を作ったのは1回だけですし、それ以降もねイベントもちょんちょんとしか出ていないし、ケントさんにね急遽誘われても仕事がパッと休むことができなくて、そのケントさんの現場に行けないというような状態がもともとある中なので、まあ私自身のね生活環境にまずもうそもそも対応ができない状態っていうこともあるんですけど、でも私自身がね今やってることを全部ポンと捨てて飛び込んでいけば、多分やれることはいっぱいあるんだろうと思います。ケントさんの恩恵を受ける形でやれることっていうことですね。ただ私のそのケントさんのそばにいてやれることというのが、じゃあ果たして自分のやりたいことなのかというと、多分それは違うと思うんですよ。私自身は確かに踊りは一生続けていきたいと思っているし、ダンス大好きだからダンスに関わる仕事が確実にできるであろうケントさんのそばにいるっていうことは私にとって多分大事なことだと思うし、もっと生きようと思っている方もいると思うし、なんでもっとケントさんのそばで恩恵を受けようとしないのって思っている人もいるんじゃないかなと思うんだけど、自分の今の生活環境が捨てられなくって、そういうね、思い切った行動ができていないということではなくって、私の中でやりたいことっていうのは、そのケントさんのそばにいて恩恵を受けることではないわけですよ。で、さらに言うと、私自身が何も提供できるものがケントさんに対してないのに、金魚の糞みたいについていって自分だけ恩恵を受けようとするのは私は違うと思っていて、私自身がね提供できることって、多分ケントさんの周りにいる子たちってもうダンサー人としてはもうピッチピチの20代前後なんですよ。で、なんならライブくん、ケントさんの息子さんですね、もういるから、本当にね10代一桁の子もいるし、10代のまだ小学生ぐらいの子たちもたくさんいるわけですよね。で、その中に私が無理やり入っていくのはまず違うじゃないですか。で、20代の子の中に入っていってやるにしても、やっぱり私がいくら40代において体力お化けだとしても、やっぱり年齢的なものって体格にも出るし、もちろん出産経験もあるから、その体型とかもね、若い子のようにはできないし、で、体力的な面も考えて、私自身がね、ケントさんのやっていることについていくっていうことは、多分私と合っていない。ことは間違いないなと思うんですよ。で、恩恵を受けたければついていけばいいじゃんっていう話なんですけど、無理やりついていく上で自分が何も提供できないのに、ただただケントさんの恩恵を受けたくてついていくもやっぱり違うと思うんですよね。で、今ケントさんのそばにいて頑張っている子たちを否定しているわけではなくて、その人たちはその人たちなりにちゃんと提供できているものもきっとあるだろうし、自分なりにちゃんと考えた上でそこにいらっしゃる方だから、そういうことは否定しているわけではないし、自分自身の問題の話をしているだけなんですけど、ケントさんが今までそのやってきたダンスというものとの関わり方と、私がやってきたダンスの関わり方にも、ダンス自体にねその区別をつけたいわけではなくて、やっぱり体の使い方も違うわけですよね。だからケントさんの動きとか他のねダンサーたちがやってるの動き自体も私のやってきたジャンルと違うこともあって、読み取るのに時間がかかるから、もし無理やりに入ったとしても 私のダンスだけ浮くことも、もう間違いないわけですよ。それは誰も求めてない、誰得なのって話なんですよね。自分自身にとっても結局得になっていないと思ったから、その自分は踊りたいばっかだから、ケンタさんのそばに着いたら確かに踊れる環境にはあるけど、私がやってきたものと全然違うものを多分やっていくことになるだろうし、自分自身に持ってないものがありすぎて自分自身が浮くことも分かっているし、で年齢的な面でも浮くこと間違いないし、で私が提供できるものとしては多分、万博とかだったらね、着ぐるみとかを着る機会とかもあるから、ゆるキャラの方だったら提供できるものもあるかもしれない。でもゆるキャラってケントさん自身がやっているプロジェクトの中でゆるキャラのねキャラクターに入る人がいなければ、もちろん私が入るってことはできるとは思います。実際にね、そういうようなお話をいただいてやらせていただいたこともあるけれども、ケントさん自身がゆるキャラを抱えているわけじゃないから、その仕事が常にあるわけじゃないですよね。そしたらケントさんはただただ私をお荷物として抱えることになってしまうことも、もう自分でも分かっているから、だから金魚の糞みたいな、ただ自分が何も提供できないくせについていくってことを選んでないっていうことなんですよね。でチャンスをたくさん逃しているようにも見えていると思うから、もどかしいと思っている人もいるかもしれない。なんであんなにすごい人のそばにいようとしないんだと思っている人もいるかもしれない。でも私は自分が今やっている仕事も楽しいと思っているし、そこにも価値を見出しているものがあるし、でダンサーとして私はその大きく稼ぎたいということではなく、踊りたいなんですよね。一生ずっと踊っていたい。で踊るといってもどっちかというと表現者でありたいという気持ちが強いので、ダンサーとして、そのバックダンサーとして活動する、多分私にはもうそもそも合っていないことも分かっている。バックダンサーももちろん表現はしてるんですよ。でもその、作品があって、音楽があって、でこういうニュアンスで踊ってくださいという流れでやっているわけですよね。で今のそういうバックダンサーとかで踊っている子たちの踊りって、それなりに本人たちに表現はもちろんあるんだけど、私のやってる表現とはやっぱりちょっと違うというか、異質なものなわけですよ。私がやってるものの方は明らかに私のやってる表現と、そういうバックダンサーとして求められる表現には大きな隔たりがあるなと思っているから、私の中で自分のやりたい表現ができる場所にいる、自分自身が今やっていることがそのバズるとかそういう世界ではないし、キッズさんの恩恵を受けられる場所ではないかもしれないけど、私にしかできないこともそこにはあるなと思っているし、私自身がやっていきたいダンスがそこにあるから、私はここにいたいと思っている。で、それが決してお金になる世界じゃなかったとしても、私自身はそのダンスだけで稼ぐっていう形ではなくて、いろんな形で自分の資金を、得られる形を取った上で、死ぬまでダンサーとして表現者としてあり続けたいっていう思いでやっているので、なんか私自身のことをなんかバックストーリーを知ってほしいっていうわけじゃないんだけど、ただモヤモヤっとして見ている人がいるような感じだったので、こういうお話をさせていただきました。決してね、ケンタさんのそばでやっている方たちをなんか悪く言いたいとかじゃないし、私のやりたいこととただただ違っているというだけなので、なんか否定しているわけでは全然なくて、自分自身の考えとしてはそういう考えでやっている。で私自身にも追求していきたい表現がある。でそこが今いる場所なんだっていうこともちゃんとどこかでね言ってかなきゃいけないなって思って、自分自身のね、こういうことがあって、ああいうことがあって、こんな人生でっていう、そんななんか自分を知ってっていうことではないんですけど、ただもやっとして見ている人にはやっぱり説明をしていかなければいけないなという思いがあって、今日はちょっとね真面目なお話をしてみました。そんなこんなでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。実はコメントのお礼のところはですね、2回目の 収録になってまして、1回ね全部喋って撮ったんですけど、全部記録されていない。これちょっと最近ずっとね続いてる不具合なんですけど、2回コメントの例をしておりますね。ちょっとね、もしかすると1回目よりかなり短くなってるかもしれませんが、すいません、ご了承くださいませ。コメントの例に移らせていただきたいと思います。春プリマベラさんからいただいております。ありがとうございます。笑顔のまさまささん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。あみやも、おはようございます。おはようございます。会社が大きければ大きいほど、経営陣や相談役の方と過ごす機会が貴重ですよね。それを分かっているあみやもんだからこそ、相談役の方も隣にいてくれてくれて安心するだろうし、どんな役職の方でもそのチャンスをものにできるかは自分次第なので、参加しないものはもったいないし、自分で取りに行かないと何も生まれないですよね。私も上司としてみんなの話を聞き、背中を押す立場にいるので、そういう機会の時には未来の話をしようと思います、ということで、ハルプリムビラさんありがとうございます。いやね、もう会社自体がね、ホールディングス形式なので、本当のね、大元の会社のね、社長とお会いするような機会っていうのは全くなく、でもそれでもね、その東海エリアでの、その会社の社長さんには本当に毎年お会いできていて、それはね、そのホールディングスにはなっちゃってますけど、かつてはナスダック上場とかもね、しているっていうこと、やっぱり会社の規模もそれだけありますからね。そんな方で、かつては社長をされていた相談役と話せる機会っていうのは本当にね、レア中のレアだし、やっぱりそういうふうに会社を大きくしている人で、やっぱり見てるものもやっぱ全然違うなって思うところがたくさんあって、でなんかね、やっぱりみんな話したいけど話せないみたい で今日ね、職場でも実は相談役と話どうやって話すのみたいな感じですごいいろんな人から聞かれたんですけど、みんなやっぱりね、話したくてもやっぱり話せないもんなんだな、それが話せてる私って、ね、すごくありがたい状況なんだなって思いましたね。で、どんな役職の方でも本当にチャンスをものできるか自分したいっていうことをあるプリマブラさんも書いてくださってましたけど、本当にどういうふうに物事を捉えているかによって本当に自分次第なんだなっていっぱい思ったし、でどういうふうに捉えるか本当に自由だから、こう捉えなさいとかそういうものでもないから、その人がそれに対して興味がないことに対しては仕方のないことではあるけど、でも確実にそういう機会に気づけている人と気づけてない人にはやっぱりちょっと差は絶対あるんだろうなってちょっと思っちゃいましたね。ぜひ春プリマベラさん、未来の話をしてあげてほしいです。なんか過去を振り返ってね、なんか愚痴を言うような感じじゃない方が絶対に上司としても魅力的なんじゃないかなと思っております。ハルプリマベラさんありがとうございます。そして笑顔のまさまささんからいただいております。ありがとうございます。今日もスポンサーコールありがとうございます。こちらこそありがとうございます。話の面白い方の話を聞いていたいって気持ちわかります。いい上司いいですね、ということでありがとうございます。やっぱり話を聞くんだったら、やっぱなんか魅力的な人、ユーモアにあふれている人の話をやっぱり聞きたいなと思うし、で最初ね、その初めてその会社のね社長さんだった時、本当に私17歳ぐらいの時にお会いしてる時は、やっぱりね店舗の中でしかお会いしたことがなかったから、その仕事中にね1階のパートが話せるような機会なんてやっぱり全くなくって、でパートさんに話しかけるということ自体も社長さんがしてくださることなんか絶対ないから、だから本当にレア中のレアというか、こういう 会話ができるなんてことは当時はやっぱり全然思ってなくて、今ねこう本当にこのコロナ禍を経てこういう機会を取りやすくなりたまですけどね、そこからずっと本当に毎年必ず相談役の隣で話ができていて、で相談役のねおすすめのワインバーに、一緒に、ね、行かせていただくことができる。でしかもそれもね限られた人数どころか私とあともう一人の子だけしかねそこの場には呼ばれていなかったので本当に貴重な機会だったし、いっぱいいろんな姿というか僕はこういうことしてきたよっていう話とかって喋ってって言っても喋ってくれないものなので本当にね聞くの大変というか聞き出すのが大変というかそういうなんかこちらがダイレクトに質問したことにそのままね歴史でこんなことしてきたあんなことしてきたみたいな自慢話のようなことはやっぱりしてくれる人ではないので、どうやったら話してくれるのかみたいなことをね考えるのもちょっと面白かったりしました。すごく謙虚な方というか自信には満ち溢れている方なんだけど、自分のことに関しては僕はつまらない人間だよってさらっとね言ったりとか、僕のこと話なんて聞きたいみたいなぐらいな感じの方なのでね、いやでもねいろいろなんだかんだ話してくれて非常にね面白い時間というか楽しい時間を過ごすことができました。笑顔のまさまささんありがとうございます。そして松田さんからいただいております、ありがとうございます。笑顔のまさまささん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。そのような方とお話しできる機会、価値が高すぎ新作丼丸、そばにいてと言われるあみこさん、そういった関係性積み上げたいですということで、松田さんありがとうございます。いやもう本当にねこれなかなかない機会ですよね。やっぱりねパートですから、もうそもそも店長とかやってるクラスの人でもそんなに喋れていない中、これだけ長く一緒にいる時間、もちろんね1年に1回ですけど取れているパートはいないことはもう間違いないので、まあ価値高いと私も思っていますそしてね、なんか周りのそういう社員だけじゃなくって店長とか本部とかでね切磋琢磨しているような頑張っているエネルギッシュな人たちがその相談役のそばにいることをこう指示してくれる、そばにいてとかお酒を継ぐ役目でもあるかもしれないけど、別にそれを絶対やれとはね言われているわけじゃなくて、ただ相談役がそのつまんないなって思わなくて済むように隣にいてっていうふうに私をこう指示してくれている人がいる、この状況もね本当にありがたいなと、そういうふうに信頼してもらえている。だってパートですからね、売りを作る側ではないですからね、そういうなんか実績とかそのなんかなんていうのかな、上の方の人に見てもらうときってやっぱり数字で評価されるとこがある。でその評価の基準にも満たないような状況だから、普通は喋れない中こういうところでねいてって言ってもらえる、本当にねありがたいなって思いますね。これからもそういう自分でいられるように自分の価値もちゃんと高めながら、来年も相談役と、おしゃべりいっぱいできるやつでいようと思います。松谷さんコメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のノートスレッズ、それから、スタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして、概要欄に私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております。笑顔のまさまささんが応援されております。11月8日土曜日、19時開催、鴨頭屋市人最強会社員出版記念講演会 in 大分県別府市2025 with 他社貢献、PTX の、チケット がご購入いただけるリンク、貼らせていただいておりますので、ぜひこちらからあのご支援のみのものもありますので、ぜひね、応援していただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして笑顔のまさまささんのインスタグラムを、載せさせていただいておりますので、ぜひこちらからフォローよろしくお願いします。そして出演療法になります、11月からネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は小田純一くん、そして嵐と二宮くんが出演されるなど豪華キャストで勢ぞろいの作品となっておりますので、ぜひ、原作の小説版漫画版を、今のうちに、チェックしておいてください。よろしくお願いします。それから怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちらもですね、エキストラなんですが意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひね、私を探していただき、シェアなどをしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そして、12月6日土曜日、スタジオパフォーマンス出演させていただきます。こちらですね、チケットがかなりわずかとなっておりまして、いつね完売情報が出てもおかしくないぐらいの状態になっております。12月6日土曜日、14時からの回と16時30分からの回がわずかだけ残っているそうですので、興味のある方お早めにお声掛けいただけると嬉しいです。愛知県清洲市清洲512-1スタジオ石原、チケットは1800円、ワンドリング付き、主演後トークタイムがございます。ぜひ、楽しみにしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それからマスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイト、SNS のまとめリンクの中に貼り付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなコーナーで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。